ゴーゴーレの方でございます。今日はご存知池上ジョージ選手、
はい、
池上ジョージ選手ももう何年だ、7年目かな、2017年シーズンからか、17、18、19、20、21、22、23、7年目
だ、
はあ、レノファベテラン、
完全にバンディエラですよね。
本当だよね、
もう本当に、
いやだってそうですよね、大学新卒で入ってるから。
そうですよ、
大阪体育大学、ね、
はい、もう山口で育ったと言っても過言ではない。
確かに本当ですね、英語で言うとフランチャイズプレイヤーか、多分バンディエラって、
私たちよりも山陽小野田には詳しい、詳しいと思いますよ
確かに
そんな気がしませんか、多分。
本当ですね、
ええ、
なんか今主という言葉が頭の中によぎったけどちょっと違うなと思いながら、はい、ご紹介お願いします、は
い、そうですね、ということで、まあ、背番号10ということで開幕前にはこの方にお話を聞いておかなくちゃと思って聞いてきました。ではお聞きください、池上ジョージ選手のインタビューです。では自己紹介お願いします。
背番号10番の池上ジョージです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、キャンプも終わりましたけれども、池上選手今シーズンどう感じてますか、ここまで。
そうですね、いい感じに来てます。はい、
キャンプはいかがでしたか。
そうですね、本当にすごくいい環境で、トレーニングマッチもあってすごくいい環境でできました。
今年なんかトレーニングが非常にきついそうですね。
はいきついです。
何かこう例年と違ったりするんですか。
そうですね、まあ去年と多分同じことやっててもダメですし、うん、まあ、チームの目標でもあるトップ6以上っていうのを目指すためには、うん、もっともっとチームとしてもやらなければいけないですし、個人としてもやらなければいけないということで、うん、きついのをやって当たり前です、
うん、例えばその具体的にそのきついメニューっていうところでいくと、そのいつもと違うメニューっていうのはどういうところが、
まあ、球際のところであったりっていうところが、まあ、もっともっと上に行くためには、うん、まあ、半歩の寄せであったりっていうのが求められてきますし、うん、まあ、そういったところは常に言われているところであるので、うん、そこは本当にチームとして取り組んでいるところです。
そうなんですね。いやでも本当に今年もですね、その山口で引き続き戦っていただけるというのは本当に心強いんですけれども、山口も7年目。
そうです、
ですよね。
7です。
7年ですが、
まあ、気持ちは変わらないですね。本当に試合に出るために自分のプレーを出してアピールしてっていうのは常にこの時期は変わらず取り組んでいることではありますし、まあ、それプラス、まあ、ここのレノファのサッカープレースタイルっていうのも、まあ、仲間にじゃないですけど、新加入の選手もそうですけど、そういったところの声かけなどは、まあ、入った時よりかは意識しているところではありますね。
そうですよね。こう7年を振り返ると本当にルーキーから来られて、で背番号10を背負い、でキャプテンを経験してここまで来られたと思うんですけれども、ちょっとね振り返るんですが、去年というのは2022シーズンというのは池上選手にとってどんなシーズンでした。でそれでプラスで今年をどういうシーズンにしていきたいというふうに思われてますか。
そうですね、本当に悔しいシーズンというか、そこっすね、そこしかないっすね、はい、去年は
そうでしたよね。
その気持ちしかないっすね、
悔しい気持ちを持って今シーズンが始まったわけですけれども、そのあたりというのはどうぶつけていきたいですか。
そうですね、まあ、まずは本当にピッチに立つことが、まあ、僕らサッカー選手はそこがピッチに立ってなんぼだと思ってますし、でそこから何をできるかって言ったら、まあ、自分のプレーを見てもらったり、チームのために戦ったりっていうところが入ってくると思うので、そうですね、もう本当にシーズンを通して、まあ、去年怪我もあったんですけど、まあ、立ち続けることが大事になってくると思います、
そうですよね。今年のそのサッカーというのはもちろんその継続していく部分、もちろん那須坂監督ですからね、多いと思うんですけれども、ご自身として高めていきたい、ここをリスナーさん、サポーターの皆さんに見てもらいたいというところを改めて教えていただけますか。
今求められているところは守備の部分が特に 多い気がします、うん、まあ本当に、まあ、練習からその、まあ、さっきも言ったんですけど半歩するであったり、まあ、シュートを打たせないであったりもそうですけど、それはディフェンスの選手だけがやるべき仕事ではないですし、まあ、チームとして戦ってる以上前の選手もやらなければいけないっていうのは、まあ、自分も思ってますし、まあ、監督からも求められているところではあるので、まあ、そこが課題かなっていうのはあります、
うん、求められているプレーというとやっぱりプレースキックの部分もだと思うんですけれども、セットプレーですね、アシストも含めこういったところはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、そこも、まあ、自分の良さっていうのは出しつつ、本当に守備面っていうのが求められてくると思うので、うん、守備も、まあ、もっともっとやんなきゃいけないっていうのはあります。
ちなみにあの今シーズン11人の、まあ、国本選手を含めて新加入の選手たちが入ってきましたけれども、開幕まであと10日ですか、およそ10日となりますけれど、連携の部分ですとかコミュニケーションの部分というのはどう感じていますか。
そうですね、本当にキャンプ通して、まあ、コミュニケーションすごく取れていると思います、まあ、そういった中で本当にピッチでそれを表さなければいけないので、まあ、そこをもっともっと練習からもそうですけどやっていけたら、まあ、いい方向に進んでいくと思います、うん、
そうですね、なんかキャンプで吉岡選手になんかビビらされててすごい面白かった、撮ってねえよなおいって言ってましたけど雰囲気良さそうですね。
あれは本当にびっくりしたんですよね僕とジムが同じ部屋だったんですけど毎回基本僕が先に帰るんですよその時点で誰もいないじゃないですか。
いないはずですよね。
わざわざ鍵を借りてまでやる正和が、まあ、可愛いんすよね。
あ、優しいな、はい、よくこぼしませんでしたね。
いや僕あれ
ですか、なんか持ってた。
いや僕コーヒー飲めないんで。
え、
基本みんなコーヒー持っていくじゃないですか。
コーヒーじゃなかったんですか。
コーヒーじゃないんですよ。
え、何。
ちょっとしたのデザートじゃないですけどをちょっと一旦休憩して部屋で食べようかなと思って持ってたんですよ。あれ多分コーヒーだったらこぼれてたんです。
いや、そうでしょうね。
そうです、よかったです。
いや、いいじゃないですか、でも雰囲気が
いいですよ
ね、はい、ああいうものからちょっと垣間見れましたよ、はい、本当に。で、その中心にはね、なんかあの新加入の選手たちから聞いても、特に田中俊也選手とか、
はい、
あの MD 選手もそうですけれども、やっぱあのジョージ君がすごくよくしてくれるんで
本当ですか。
そう、言ってましたけどね、どうですか。
いや、そうですね、まあ後輩好きなんでね、
うん、
みんなコミュニケーション能力あるんで、僕はあんまない方なんですけど。
そんなことなくなってきましたよね。でもなんかもう、
そうですか、
うん、
変わりました、
うん、変わりましたね、本当にどんどん成長していく姿を私たちサポーターもね見せてもらいたいと思います。
はい、
はい、ではですね、まあ、本当にいろんなところで聞かれていると思うんですけれども、ご自身の今シーズンの、まあ、目指すところ、目標っていうものはどこに置いておられますか。
そうですね、まあ、毎年、まあ、言ってるかな、自由アシストっていうのはやりたいです、うん、っていうのを言ってると思うんですけど、
うんうん、
ずっと達成できなくて7年目になりました本当そこをやらなければいけないっていうのがあるので、今年も自由アシスト目標に絶対やります、
はい、そうですね、セットプレーで MD が決めてくれるようなパスを、
はい、4点決めてくれるって言ってたんで。
おお、言ってましたね、
はい、
決めてもらいましょう。
決めてもら
います。じゃあここで4アシストで、
はい、
ね、期待ですね、
はい、
分かりました。さあではいよいよですね、来週が開幕ということになります。サポーターの皆さんへのメッセージと合わせて意気込みを聞かせてください。
そうですね、本当に開幕戦たくさんの方々の前で、まあ、本当に気持ちのこもったプレーっていうのを見せて、開幕戦勝てるように選手スタッフもそうですけど皆さんと一丸となってプレーしたいと思います、まあ、開幕戦だけでなくこれから長いシーズンあると思うんですけど、まあ、応援の方よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、やっぱり最初の頃はね、私もちょいちょいインタビューさせていただいてましたけど、
はい、う
ん、その頃に比べるとだいぶなって思ったんだけど、でも近年のここのところの徳ちゃんの池上選手へのインタビューの中では割と声ちっちゃい方だったと思います
、はい、そうですね、なんかまあシーズンがまだ始まってないっていうのはあるのかもしれないですけど、でもやっぱり印象的だったのは、昨シーズンをちょっと振り返ってもらった時に、はい、 本当に悔しそうにね、あのもう表情をちょっと皆さんにお見せしたら切なくなってるぐらい、はい、本当に悔しそうな表情で、あの悔しかったですっておっしゃったんですよ。
あのままノー編集で行きましたから、
ね、
結構空いてたけど、あそこはだから池上選手の感情を表してる場だから、
う
ん、ここはちょっとつままん方がいいな、
うん、
分かる。でも、
ね、でしょ、
感じれた、
あの声だけでも、ね、うん、伝わったかなと思うんですけど、
間とその内容とで、
はい、なのでね、あの今年にかける思いというのはもちろん毎年強くお持ちだと思うんですけど、
そうですね、
特にあの、うん、そのね、一言から伝わってくるものが大きかったの で、
そうです、ね、
今年はどうね、また頑張ってくれるかというのが楽しみです。うん、あと守備のことをね、はい、あのかなりおっしゃってたでしょう。ね、
そうなんですよ。うん、だからプレースリーキックのことを聞いたのに、やっぱり守備の話に戻っていっちゃったから、
そうそうそう、
いやプレースキックの話聞かせてくれよって思ったんだけど。
でもそれぐらい多分こう守備の部分、
う
ん、
そういうこと
だよね。に、あのおそらく、ね、監督からも言われてるのかもしれないですし、うん、ご本人もそこに重きを置いてる、ね、っていうことが伝わったかなと思うんで。うん、
だから、うん、まあ今の話を聞いて、
はい、
で池上選手がピッチに立った時に、
そうそう、
あのインタビューの時にこうだったなっていうのをちょっと思い出してもらって、
うん、
じゃあ守備の貢献度であるとか、まあ、プレスキックもそう
です。そうですね、アシスト10
アシスト10よ、ね、アシスト10まあまあよこれはやっぱりチーム全体の調子が良くないと ね、
そうですね、
やっぱりうまい形を作れないとアシストって結局は得点がないとダメだから、
はい、
いくらいいのあげても、
ね、そうですね、
そこが噛み合ってこその2桁アシストってことになると思う、
うんうんうん、
なかなか高い目標ですけど、これがクリアできるようであればやっぱトップ6は十分狙えるんじゃないかなっていうのを、ね、池上選手のコメントの中からちょっと見えた感じですよね。
ね、ですよね、
はい、ということで、来週なんですけど、実はこのゴーゴレナホアを含むこの番組が終わった後に、
はい、
午後7時から、
はい、
レノホ山口ザ・チアアップスタジアムっていうのを特別番組をですね放送します。
お、来た、
ハーフとハーフ、ハーフタイム、セカンドハーフっていう、まあ、3パートに分かれていて、
はい、
パート1の方では選手の声を、でハーフタイムにはですね関係者の方に生で、ね、ご生放送ですから生でご出演いただいて、スタジアムの楽しみ方から、セカンドハーフの方は今度は監督とあと社長にも話を伺って、はい、で開幕直前の機運をですね一層盛り上げていきたいなと、ね、FM 山口は考えておりますので、
はい、
あ、皆さんにいい番組を届けできるよう僕も今一生懸命制作をし、
頑張ってますんで今ね、
で、徳ちゃんも一生懸命取材をし
させていただいてます、
金子も当日頑張るっていうね、
はい、そうなんですよ、
はい、いつも体制ですけども、内容は一層充実したものをですね特別番組としてお届けします。来週金曜日の午後7時から、こちらの方もお楽しみに、
はい、
そしてゴーゴーレの方は来週もお楽しみに。